はい、では複素関数論の第9回、7月8日の分の講義の説明を始めます。で、そこに行く前に、前回のレポートについてですけども、割合かなりですね、こう非常にしょうもないミスが目立ちました。例えば4分の z の n 乗になっているのに、4分の z 全体ので見た収束半径、4倍するのを忘れるとかですね、そういうのは非常に多かったと思います。まあ、説明、解説はデイリーの方に書いておきますので、まあ、自分で見てください。まあ、さすがに解説を、音声でやる必要はないと思います。では、本題に入ります。で、今日は、まあ、教科書で言うと 3.4 節から 3.5 節。まあ、僕の講義ノートもそうですけど、その2つをやるつもりです。で特に、まあ、3.4 節のテイラー休数を中心にやりましょう。それであとですね、これから出てくるいくつかの定理っていうのは教科書にきちっとした形で載ってないのもあります。でそういうのは日本語の本で、まあ、高橋礼二さんとか志賀啓生さんの複素解析とか複素関数論っていう本があるので、そこから引用してます。別に一般的な定理だからいろんな複素関数の本に載ってますけど、で、そこでまあそこそこの定理なんぼとか書いてますから、まあ、高橋とか志賀って書いてたらそのことだと思ってください。はい。では 3.4 テイラー休数というところに入ります。で、ここは何をやってるかというとですね、もう前回ですね、べき休数で与えられた関数は、まあその収束円内では、解析関数であるということを見ました。で、今度はその逆をやります。解析関数っていうのは、べき休数で展開できると、少なくともある領域でですね、そういうことを言います。で、この両方言うと結局解析関数であることとべき休数で展開できるかけることっていうことがまあほぼ同値とこうなるわけですね。で、複素関数の、本教科書にはね、その休数展開から始めてるやつもあります。それは要するに解析関数、複素関数として微分可能な関数っていうやつはべき休数でかけるから。じゃあもう初めからべき休数でかける関数を扱おうっていう、まあそういうことなんですね。まあどっちからやってもいいというわけです。で、とにかく、まあ今回はその解析関数はべき休数でかける。といってもこれ皆さんのよく知っているテイラー休数なんですけど、その話をしましょうっていうのが 3.4 節です。で、あとまあそれを使っていくつか、まあ面白い複素関数論の定理も紹介しようということです。で、まず前振りですけども、もう皆さん、すでにね、1年生の時の微積でやったように、実数の値を取る、z が実数の値である時の関数に関しては、まあ普通は x の関数として書きますけど、まあテイラー展開っていうのがあると。3.4.1 ですね。で、とにかく f を n 回微分して a での値を求めて n の階乗で割って、で、x-a の n 乗をかけると。で、n を0から無限大まで足す。そしたら、まあ、そのテイラー展開ができる、そういう関数が非常に多い、ということがありました。で、それから、複素関数の話になると、fz が正則なら、ね、微分可能なら、無限回微分可能であるっていうことももうすでにやりました。で、3.4.1 の式には、要するに n 回微分、ね、n は任意、要するに0回から無限回までの微分が出てきてるけど、出てきてるけども、正則関数は微分可能なんだから、何回でも微分可能なんだから、そしたら 3.4.1 みたいなテイラー展開が成り立つんじゃないかっていうわけです。では実際にこれは正しいよっていうことで、定理 3.4.1 を見ましょう。で教科書では定理 1P112 っていうことです。で、まあ、とにかく C 内の領域 D で定義された関数 F が正則だとしましょう。で、F は領域 D の任意の点 A の周りで、べき休数展開できます。っていうわけです。で、FZ は、Z-A の N 乗をかける、係数 FN っていうのがかかってる。で、FN っていうのは 3.4.2 の後ろで書いてあるように、α を、A じゃない、ごめんなさい、α でしたね。で、α を中心にした半径 R の円で、こいつを積分すればよいと。そういう風になってる。ただ、この、その半径 R ってのはどう取るかっていうと、アルファと今考えているこのゼータが乗ってる円ですね。円がともに D の中に入ってんといけません。 円の内部も全部 D の中に入っていきません。入ってないといけません。まあそういうふうに小さい円を取れば常に 3.4.2 が成り立つよと言っているのが定理 3.4.1 です。でもこの定理を認めれば 3.4.1 と 3.4.2 を比べるとですね、この 3.4.2 の下付きの数字で FN って書いてあるやつは 3.4.1 の N の階乗分の F の微分っていうやつに相当していることがわかりますね。ということで、まあ、テイラー展開の形になっていると、こういうわけです。で、証明についても教科書にも載ってますけど、簡単だからちょっと見ておくと、この、52ページね、講義ノートの一番最初のページ今やってますけど、その真ん中辺よりちょっと下ね、証明ってとこです。で、とにかくどうするかっていうと、FZ イコールっていう公式の積分公式 3.4.3 から出発します。3.4.3 何やってるかっていうと、とにかく、まあ、Z と、Z-α と、α から距離、ね、Z までの距離、境界までの距離の間に入ってるような、そういう半径 R の円を、半径の円をガンマと書きます。で、アルファ中心なんだけど、まあ、Z ほどいかないっていうね。Z より、ごめんなさい、Z よりちょっと遠くまで行ってるっていうやつです。そういうのを考えます。で、これを休数の形に持っていこうっていうわけです。まあ、要するに、ゼータと Z の関係はどうかっていうと 3.4.4 です。要するに、アルファとゼータの距離っていうやつが、アルファと Z の距離より大きいっていうわけ。そういうような円を取りますっていうことです。で、ゼータ引く Z 分の1っていうのが 3.4.3 にあるから、これを、まあ、以下のように展開する 3.4.5 のように書くっていうわけです。で、もう口で言ってもややこしいから、ここはもうパッと、音声を止めて、こう表現、展開を見てください。とにかくこれよく見ると 3.4.5 の右辺が成り立つことわかります。っていうわけで、で、これそのまま 3.4.2 にぶち込む。で、3.4.3 や。3.4.3 にぶち込む。で、ぶち込んで、で、鉱物積分できるかどうかって言ったけど、まあ、ここはできると思うと、で、実際鉱物積分できるにはどういう条件がいるかって後でやるから、まあ、それをちゃんとやったとすると、鉱物積分の括弧になると3.4.6になると。3.4.6 っていうのはまさに 3.4.2 の括弧ですね。と証明終わり。こういうわけ。っていうわけで、まあ、これで証明終わりです。だから、簡単だとね。要するに、正則関数はいつでも、まあ、ある程度限られた範囲ですけど、正則領域の中の一部では、こうやってテイラー休数に展開できるということが分かりました。と、こういうわけです。53ページの上までこれでいきました。ではですね、53ページの 3.4.1、べき休数による初等関数の定義というところを簡単に説明します。で、実はこれはもうすでにですね、最初から言ってたことを、まあ後付けでというか、今の時点になっていろいろできるようになったので、正当化するということなんですけども、まあとにかく以前ですね、オイラーの公式とかやりました。で、指数関数をですね、引数を Z、複素数に拡張するとかやりました。で、あの時は、実数の上で定義された、実軸の上で定義された関数を、複素関数として微分可能になるように、正則関数になるように決めるんだよ。で、こういうふうに決めたらいいんだよっていうことを言いました。で、その理論的裏付けが今ではできるっていうことです。要するに、まあ、今言ったようにですね、すでに、べき休数で定義された関数は正則関数になっているっていうことを上でも示しましたから、で、例えば指数関数だったら、実数 X に対する、テイラー展開っていうのはもう知ってるんですね。ちょっと話が飛びますけど、3.4.7、具体例を見てもらう方がいいと思います。3.4.7 がある。ね、これ X について、この知ってました。で、これそのまま X を Z に拡張したら、これべき休数でやっぱり定義されている 3.4.8 っていう関数ができます。 だけどこれ今言ったことで、べき級数で書かれてるやつは正則関数なんで、正則関数になってるんですね。だから実数 x で定義されたやつを複素数に定義する、拡張するのは、実数の時のテイラー展開をこう拡張すればいいよって、それだけです。三角関数も一緒です。3.4.9、3.4.10 ですけど、もともと実数 x に対して定義されてた、サインとかコサインとかのテイラー展開、そいつを使って、x を複素数 z だと読み替えたら、たちまちできちゃうよねって、こういうわけです。で、対数関数はちょっと次のページでちょっとうるさいので、まあもう一回その上に戻ってですね、3.4.7 式の上の4つの黒丸ぐらいのあたり、それから箱で囲んであるとこを見るとね、まあ要するにこういうことするっていうわけです。まあ多項式とかね、そういうのは別にいいんだけど、そうでないような関数、サインとか指数関数とかログとかそういうやつね、もう全てべき級数関数で定義しようと。で、特に大体こういうのは実数の時に定義されてたやつが多いから、複素数にするんだったら、展開係数一緒で、実数 x を複素数 z に取り替える。それでやるよって言ってるわけです。で、その下の4つの黒丸はさっき言ってたことの繰り返しですけど、べき級数に展開できるやつは微分可能。だから、今までやった、特に第一章でやったやり方と、まあ、馴染みがあるというか、非常にいいつながりになっていると。で、というようなことが大体黒丸4つで説明しています。で、まあ一つだけですね、ちょっと気をつけとった方がいいのは、実数からね、複素数に拡張するときに、拡張のやり方が一通りかどうか、一意に拡張できるかどうかっていうことは、ちょっと気をつけていかないといけません。つまり、例えば 3.4.7 っていう、もう一回実数の、指数関数にの例をすると、テーラー展開 3.4.7R、X 実数、ね。で、この X を複素数 Z にする 3.4.8。で、これが複素数 Z に対する指数関数の定義っていうのはまあいいんですけど、で、こうすれば確かに実数軸上で定義された関数を正則関数として複素関数に拡張はできた。そこまではいいんですけど、3.4.7 の実数 x に対する複素関数を別のやり方を使って、やはり正則な複素関数に拡張できるかもしれない。その可能性を潰しておかないと、複素数の指数関数が 3.4.8 にすべきである。もうこれ一つしかないっていうことが言えません。だからそれだけ言っとかなきゃいけない。で、それに関してはこの後で説明する一致の定理というのがちゃんとあるので、これは保証されています。そういうことで、まあ一致の定理って今のコンテクストで言うと、実数軸上で定義された、まあいい関数、x っていうやつ、x の関数ね。それを複素数に正則関数として拡張するとすると、拡張の仕方は基本的に一通りしかない。っていうことを保証している定理、保証してくれる定理です。で、さっきから言っているように 3.4.7 を正則関数として拡張したやつは 3.4.8 なので、でも一致の定理によると、正則関数として拡張する可能性は一通りしかないから、もう答えはこの 3.4.8 しかないっていうことが保証される。まあ、そういう仕組みになってます。それではじゃあこれで54ページに行って対数関数も見ときましょう。ということで対数関数は、まあ、z のね、絶対値が1より小さいとこだけ考えます。なんでかっていうと、テーラー展開したら、そいつらが収束するのは z の絶対値が1より小さいとこだけね。3.4.11 の括弧で。ここしかないから。だから、z の絶対値が1より小さいとこはこれで定義しましょうっていうわけです。で、これ以外のところはどうなるのっていうのは気になりますけど、それはまあ解析接続とかいうことを使ってだんだん広げていくという考えになります。ただ、正直時間の関係でちょっと解析接続にはこの講義では触れられない可能性が高いですね。で、まあ以上は、だから第一章でやったことを、まあ少し別の観点から見ましたと。第一章は、まあ少し天下り的にですね、複素関数として正則関数になるように実数から複素数に拡張するよと。でもなんで あの格好になるかっていうのはあんまり言ってなくって、とにかくやったらこうなるよっていう定義をしたんですけど、ここでようやくその理由が分かった。ね。複素関数として正則関数になるように拡張するというのは、級数展開を使えばよい。実数の時の級数展開、テーラー展開、そいつを使って X を Z に置き換えたらいいっていうことが分かる。と、そういう理由だったわけね。ということです。これで 3.4.1 節の解説はおしまい。ではですね、3.4.2 っていうところに入ります。54ページの中頃ぐらいです。で、教科書に載ってるのもあるし、載ってないのもある。あんまり載ってないのが多いんですけど、まあ、せっかくここでね、べき級数展開とかと正則関数の関係をやったから、まあ、複素関数のいくつかの性質を見ておきましょうっていうことです。特にさっき言った、その実数から複素数に拡張するときに使った一致の定理っていうやつを、まあ、中心に述べます。まずじゃあその一致の定理からいきましょう。定理 3.4.2 っていうやつです。で、まず領域 D でですね、正則な2つの関数 F と G があったとします。これどっちも複素関数で正則です。微分可能です。で、ちょっとややこしい書き方してますけど、まあ D 内の1点に収束するような点列 ZN っていうのがあって、その点列 ZN の上では FZN と GZN はいつも等しいとします。そうすると D の中すべてでね、条件としては ZN の上だけで F と G が等しいって言ったんだけど、 ZN 全体で F と G は等しいです。高等的な等しいって言ってんのが定理 3.4.2 です。で、さっきの実軸からその複素平面に拡張するときにこれどう使うかっていうと、領域 D っていうのは複素平面全体みたいなつもりと思います。で、実軸の上で0に収束するような点列 ZN っていうのを適当に取ります。いくらでもありますね。実数で0に収束する数列。で、そうすると、実数軸上で定義された指数関数っていうのは一つしかないですから、それを正則な関数として、複素数に拡張したのがもし FG って二通りあったとしても、そいつらはその ZN の上でいつも値が等しい。ということはこの一致の定理により複素平面全体で等しい。こうなります。ということで、さっきの、実数軸からね、実軸から複素平面全体に拡張する拡張の仕方は一通りだよっていうことが証明される。こういうわけです。で、証明については、まあ、その下に書いてあることで、まあ、割と簡単なのでちょっと見ときましょう。いくつかのステップに分けてやります。で、まずステップ1っていうのは、F と G が高等的に等しいっていう話をしようとしてるんだけど、F-G を新しい関数 H だと思って考えると、要するにこれは H が高等的に0だということを証明する問題と同じです。だから、以下 F は高等的に0っていうことを証明する。ただし、F の ZN における F の値は全て0ね。そういう数にすると F は高等的に0。そういうことを証明すればもうそれで十分だっていうわけですね。F と G 二つ考える必要はありません。F 一個だけ。だけど F は ZL の上でいつも0。そしたら、もう D 全体で F は0。そういうことを言うわけです。それステップ1。じゃあステップ2。ZN の極限点。ZN はどっかに、一点に収束するって言ってるから、その行き先を α にします。で、D 内の一点に収束するっていうから、α は D の内点です。で、D の内点ですから、アルファを中心にテーラー展開できます。さっきやりましたから。で、テーラー展開できるっていうことでテーラー展開書きました。3.4.14 という式になります。ね。係数は FN。FN 係数はまだ決まってません。で、これからもちろん全ての係数が0、FN が0っていうことを示していきます。ここまでステップ2。じゃ次、ステップ3。F は正則関数です。正則関数っていうのは、まあ、0回微分があると。で、0回微分連続ですから、こう連続です。F が連続。F が連続っていうことは、Z を α に付け付けたら、Fα と Fz の値等しくなる。ね。で、Zα に 3.4.14 っていう式で Zα に近づけたらどうなるか。N が1以上の項全部飛んじゃいますね。これ。だから、F0 っていう係数が出てきます。F0 っていう係数は、ゼロだよね。 もともと0なんだから。っていうことで、3点、4点、15は出てきます。F0 っていう係数は0っていうのはここでわかりました。で、3点、4点、14で F0 が0なんで、そうすると3点、4点、14を Z-α で割ることができます。Z-α で割った関数を GZ と書きましょう。でこれは3点、4点、14を Z-α で割るので、N が1個ずれますね。ずれて、F の N プラス1っていうのを係数に持って Z-α の N 乗っていう割りになります。これまた正則ですね。級数で書けてるから。で正則なんですけど、正則関数は連続だからって言って、最低値の係数0だっていうのを先やりました。今の場合、最低値の係数は F1 です。N が0のとこだから。F1、0になりました。で、以下これ繰り返します。F0 と F1、0だから、3点、4点、14は Z-α の2乗から始まります。じゃあ FZ を Z-α の2乗で割ったやつをまた改めて G と書いてっていうこういうことを繰り返すと、要するに全ての FN は0だってわかります。っていうことで、3点、4点、14っていうのは、この級数が収束する範囲では実は FN は0だった。だから FZ は0だったっていうことがわかります。これで α 中心にして、ある小さな円の中で F が全て0だっていうことがわかりました。でこれを F が正則な領域 D に広げたいんですけど、広げるときには今度 α を別のとこに取り直します。なんか別の β っていうやつを今 F が0ってこう全部示しちゃった領域、の中の端の方にちょっと β っていうのを取ってみて、で、その β を中心にして今度またテイラー展開やります。で、テイラー展開するとまた今と同じ理由で今度は β 中心のテイラー展開は、やった結果が、やっぱりその β 中心の小さな円の中で全部0っていうことがわかります。だから、f が全部0になってる領域がちょっと拡張されたね。さっきは α イコール0の円だったんだけど、α を中心の円だったんだけど、今度はベータ中心の円のとこもちょっと増えました。以下これを繰り返します。領域 D の端に行くまでこれを繰り返して小さい円をどんどんつなげて F が0の領域を増やしていく。最終的には D の中で全部 F が0と言える。そういう証明です。で、まあ次の K っていうのは上のまあ対偶みたいなもので、まあいいでしょう。これはちょっとまあ、ちょっと専門的というか、それほど、あれだから飛ばしましょう。で、今度55ページ行きます。まあ、これも面白い定理でちょっと言っただけなんですけど、55ページ 3.4.4 っていうやつですね。C 全体で正則の関数があると。以前ね、C 全体で正則の関数があって、これが誘拐だったら定数関数しかないっていうのを言いましたけど、まあ、それの、まあ、ちょっと拡張みたいなやつだね。条件としては、3.4.16 です。FZ っていうのは、とにかく正則な、微分化のね。で、その Z の絶対値が R、要するに原点中心で、半径 R の円の上で FZ の絶対値を考えます。で、それが、そのマックスを考えると、それが R の形状以下だと。まあ、M っていうのは大きな定数でいいんですけど、とにかく R の形状以下になってるよ。これが、ただし R は、どんな大きくてもこれ成り立ってくれないと困ります。で、そういうことを言うと、まあね、F は K 字の多項式。ただし K-1 字かもしれない。最高次数は K、または K より小さい多項式だと。それ以外はないよっていう定理です。で、まあこれもまあ面白い定理だとは思います。要するにサインとかコサインとかそういう多項式じゃない。ね、そういう F だったら、なんか複素平面の中で半径 R の円上のどこかではめっちゃ大きくなってる。R の形状とかでは抑えられてないっていうわけね。まあ一番いい例は指数関数だと思うんですけど、E の Z 乗っていう関数は実軸の上で一番でかい。ね。でかくて、あれ指数関数 E の X っていうのはめっちゃ大きいですよね。多項式どころの大きさじゃないですね。だからめっちゃ大きいんですけど、じゃあ、このサインとかどうか。サインは実軸上では、1、プラスマイナス1の間ですね。だけど、サインは虚軸上で考えれば普通の指数関数みたいな感じだから、またこれでめちゃめちゃ大きくなる。ということで、 まあそういうことの現れになっているのが定理 3.4.4 です。まあ証明もそれほど難しくないと思うので、まあ見てみてください。ということで、まあちょっとこの 3.4.2 っていう説は一致の定理と、まあそれに関連したいくつかの複素関数の面白い性質を少しお話ししました。さて最後にですね、この55ページの真ん中あたりから始まっている 3.5 関数の収束概念と項別微分積分、そういう話をします。今までちょっとそのね、項別微分とか積分できるっていう条件は何かってちょっとごまかしてきたんですけど、一応ちょっとまとめとこうっていうわけです。でこれは教科書の 3.5 節もまあなんていうのかな、選択みたいになってて、ちょっと難しい概念ですね。ということで、まあ、分かりにくいなと思う人もいるかもしれないけど、電気情報の学生さんにはちょっと言っといた方がいいかなと思うんで、一応言っとくことにしました。で、まあ、簡単にします。あんまり証明とかは入らないことにします。で、まず一つね、大事な定義っていうのが 3.5.1 に書いてある、各点収束と一様収束っていう定義の違いがあります。で、教科書の120ページで書いてるやつなんですけど、で関数列 FNZ があると、ね、N でなんかパラメーター付けられた関数の列があります。で Z の集合ですけど、まあ、区間領域 D があるとします。でその領域 D の各点で FN が F に収束するっていうのは普通の収束です。これ単に各点 Z でそれぞれ FNZ の値が FZ になる。ただし N を無限大にしますね。で、これ、関数の列が各点 Z でいちいちそれぞれの値に収束するっていうことです。で、一方、領域 D で一様にっていうところが大事じゃない。これが一様収束なんですけど、一様に FN が F に収束するっていうのはどういうことかっていうと、そこに2番のところに書いてあるように、FN と F を差を取って二重線引いて D って言われたやつ、これちょっと定義後ろに書いてますけど、それを N 無限大にしたら0になるっていうことです。じゃあこの F の二重線引っ張って D っていうのは何なのかっていうと、 D の中での FZ の絶対値の、まあ、最大値、スープですけど、まあ、最大と思ってくれていいです。そのことです。で今その一応収束の定義は FN-F を絶対値、二重線の中に入れたやつが出てますから、要するにこれは D の中での FN と F の差ですね。差の絶対値がもう D の中で全てゼロに行くよって言ってるんです。そういうこと。これが、一様収束っていうやつですね。で、各点収束は 3.5.1 っていう普通のやつですけど、一様収束っていうのは、その二重線引っ張って D っていうこのノルムみたいなやつを書くと、その 3.5.2 になります。リミット N 無限大はいいんですけど、そのリミットの中身としてまず Z、ね、D の中に入っている Z 全体で FN-F の Z、スープを取りなさいっていうことをやって、それから N 無限大に送れって言ってます。で、ここにこのように極限の中にスープが入っているっていうのがミソですね。それで、例として、実数関数ですけども、一応収束しない例という収束の例、各点収束はするけど一応収束しない例っていうのを一つ挙げときました。 3.5.3 っていう関数です。これは x が負のところは0、 fnx ねから x が n 分の1より大きいところも0。で、x が0から n 分の1の間は n 倍の x っていう、そういう関数にしました。まあこれ不連続ですけど、まあ、連続関数で似たようなのもいくらでも作れます。で、こいつのミソは、x が n 分の1のところで fnx っていうのは1っていう値を取ることなんですね。いつも1なんです。で、だけど、n 無限大にしていったら、どんな止めた、どんなフィックスした x に対しても fnx の値は0になります。当然x がね、正と負のとこは初めから0だから、極限0ね。正と n 分の1より大きいとこね。 でも x が 0.0001 とかでもですね、 n が1万より大きくなると結局 fnx は0の値になっちゃうから、その先ずっと0ね、極限0。だからどんなに小さい正の値 x に対しても n を十分大きく取れば fn の値は0になるから、極限は0なんですね。だからこの関数の列はこう fnx イコール0、いつも0っていうね、高等的に0の関数に確定収束します。だけど x イコール l 分の1のところでこいつの値はいつも1なので、この定義 3.5.1 の2番であるこのスープなんとかっていうやつが常に1になっちゃってですね、これ一応収束はしません。であとこの55ページの一番下にはエプシロンデルタで書いた書き方が書いてありますけど、まあこれはもうこの講義で使ってないので参考までに書いただけです。であとですね、教科書では、全部級数の形で一応収束とかそういうことを書いてるんだよね。だけど級数と数列、関数の列っていうのは、まあ、ほぼ同じです。どういう意味かというと56ページの一番上に書いてあるように、fn っていうやつの級数を考えてる、 n に、小文字の n についての級数を考えるっていうことは、この級数の部分はね、小文字の n が0から大文字の n まで足したやつを大文字の fn とでも書くと、 fn という関数の列に関する収束と同じことになります。なので、その級数について、何か一応収束とかなんとかっていうっていうことは、関数列に対して一応収束とかいうことと、こう定義をし直しても同じになるんですね。で、もうこの僕の講義ノートでは関数列でだいたい定式化をしています。教科書は関数の和、級数列、関数列の和、ね、級数についてだいたい定式化をしています。で、3.5.2、定理の 3.5.2 ですけど、これはまあ教科書に載っている一応収束の十分条件よりももうちょっと良い条件で、教科書では多分これに相当するのは載ってない感じですね。まあ一応大事な条件だから書いておきました。で、定理 3.5.2、まあ志賀さんの本とかには書いてますけど、関数列 fn が d 乗で一応収束するという必要十分条件は何かというと、ここだけはやっぱりイプシロン n 使わんとしょうもないんですけど、人間のイプシロンダイナリー0に対してうまく n 大、n、大きい n を持ってきて、n と m、ね、小文字の n と m がどっちも大文字の n より大きかったら、ね、さっきのなんかこう d って書いてる変なノルムみたいなやつ、fn と fm のノルム、ね、これがイプシロンより小さくなる、そういうことが成立するよって言ってるわけです。それが、この必要十分条件ね。まあ、これは構成の収束条件みたいなもんです。で、定理 3.5.2 の証明も書いてますけど、もうここは、音声解説はしません。興味のある人は読んでください。ちょっとミスプリあるかもしれないけど、読めばわかると思います。で、まあ、それはいいとして、これからですね、関数列の収束が一応収束だったら、まあ、非常にいいことがある。で、そのいいことの3つをこれから述べていきます。で、56ページの下から3分の1ぐらい。まず、定理 3.5.3 です。教科書では定理2ってなってるやつです。関数列 fn が f に一応収束する。で、それだけじゃなくって、収束する前の fn っていう関数は連続である。そしたら、行き先の f も連続になりますっていう、そういう定理ですね。で、さっきから言ってるように、その、僕は数列の形で書いてて、教科書では級数の形で書いてます。で、3.5.11 で書いてあるように、教科書と、僕の定理の読み替えはこの風にやればいいから、まあ、それで思ってください。同じ小文字の f 使ってちょっと申し訳ないけど、なんかここ大文字の F を使う気がしなかったんだよね。で、まあ、とにかくこういう定理です。で、教科書にも証明書いてあるから、もう証明は飛ばします。それから、これが、もし一応収束じゃなかったら、収束した先が、一応、連続にならないで、っ ていうのは教科書の例2にあるので、まあ、興味のある人は見てください。これ一つ目の定義です。で、次ですね。次は、まあ、あ、そうか。で、次はですね、教科書の125ページの定理5に相当するような定理です。まあ、さっきから言ってるように、FN、ね、の級数を考えて、で、FN 級数が、この、一応収束するかどうかっていう必要じゃない、十分条件を与えてくれる一つの定理ですね。で、これの特殊な場合が、まあ、教科書の125ページ、定理5に書いてあります。まあ、これもこれを見てもらえればいいと思います。で、57ページに行きましょう。さっき一応収束だったらいいことがある、三ついいことがあるよって言って、一つ目は、FN、ね、収束する前の関数が連続だったら、行き先も F、行き先の F も連続だよっていう定理でした。あとの二つは何かっていうと、交別積分と交別微分に関する定理です。で、教科書の、定理3、定理4に相当するやつですね。教科書は、まあ、正則関数っていうことはあまり強調せずに書いてますけど、まあ、もう我々正則関数やってるんで、正則関数版で書きました。定理 3.5.5 は、とにかく関数列 FN があると。で、関数列 FN の FN は全部正則である。微分可能である。で、かつこれがやはり F に一応収束しているとします。そうすると 3.5.14 が成り立つというわけです。まあ、要するに適当な複素積分を FN やるんですけど、N 無限大に飛ばした結果は F、収束先を積分した結果になる。だから、積分と N を無限大にするという順序を交換できるっていうわけです。で、ここで書いてる FN っていうのは、教科書の定理3では、部分和に相当するものになってるね。だからこれは交別積分をやるということに相当する定理になっています。で、同じように、交別微分に関しても同じような感じで、やはり FN が F に一応収束している。で、FN は正則である。そうすると、行き先の F も収束である。正則である。こういうわけ。さっきは FN が連続で F に一応収束してたら、行き先の F も連続だっていうことを言いましたけど、今度は FN が正則だったら、行き先も F も正則だっていうわけですね。で、かつまあこれだけじゃなくって、境界微分をすると。FN っていうのを境界微分したやつを考えると、N 無限大にしたら、こいつは行き先の F の境界微分に一応収束する。そういうこともわかります。こういう定理です。で、まあ、これらは、知っといたら悪くないと思うので、まあ、ちょっと書いときました。で、教科書には、この判例というかですね、一応収束でなかったら何が起こるのかとかね、なかなか面白いことがいろいろ書いてあるので、まあ、興味ある人は見てもらえればいいんじゃないかと思います。まあ、前回ですね、ちょっとべき級数とかで皆さんいまいちだったような感じもありますから、今日はちょっとまあ、少し練習ももうちょっとやってほしい。教科書のね、正月問題、節末問題もやってほしいということで、まあ、ちょっと説明が短いですけど、このあたりで終わりたいと思います。で、まあ、3.5 節はまあ、ちょっと選択ということですから、まあ、いいんですけど、3.4 節までの問題を、まあ、しっかりやってほしい。そういうふうに思います。で、少しだけレポートも出す予定です。また今この録音段階では問題作ってませんけど。